耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1044回2月5日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。お子さんの教育に関心がある方、またですね、自分自身の教育に関心がある方、ちょっとね、心の中で手を挙げてみてください。結構多いんじゃないでしょうか。今回はですね、まあ、教育以外にもね、いろいろあるんですけども、遺伝子科学とですね、脳科学の視点から、まあ、その子供のね、教育であるとか人間の可能性、そういったものにね、フィーチャーしている本をご紹介したいと思います。こういうとちょっと難しそうですけどね、有名な遺伝子学者と有名な脳科学者がですね、手紙をやり取りしたような非常にわかりやすい本でございます。というわけでですね、お子さんをお持ちの方はぜひ聞いていただきたい今回の新刊ラジオスタートしましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は苦悶出版より出ております村上和夫、川島隆太著、遺伝子学者と脳科学者の往復書簡、今子供たちの遺伝子と脳に何が起きているのかという本です。任天堂 DS でもなったね、脳トレでおなじみの川島隆太さんと遺伝子科学の権威村上和夫さんの共著書です。これなかなかすごいお二人が組んでるんですけどもね、著者を見ただけでもおおと思った人いるんじゃないでしょうか。で、今回の本のテーマはですね、いかにして遺伝子をオンにして脳を活性化させるかというものなんです。最新の脳科学と遺伝子科学の分野から、とりわけですね、子育てや教育現場においての問題提起や指摘がなされています。まあ、ざっくり言っちゃうとですね、子供の能力の引き出し方とか、あと伸ばし方、また、教育における子供の能力開発といったものを、まあ、遺伝子レベル、脳科学のレベルから考えようよという本です。まあ、大人の方にとってもてか、大人の方向けにですね、非常に嬉しい有益な情報や使える知識というのが多く載っております。で、先ほど遺伝子をオンにするというちょっと聞き慣れない言葉が、ね、出てきましたけども、これを後ほどご説明するとして、まずは著者のお二人ご紹介しましょう。まずは一人目、村上和夫さん。遺伝子科学のエキスパートでありまして、筑波大学名誉教授で日本の分子生物学者、農学博士でもあります。そしてもう一人の著者が川島隆太さん。脳科学のエキスパート、東北大学加齢医学研究所教授で、医学博士であります。そしてですね、まあ、脳トレで一躍有名になった方なのでね、まあ、皆さんもお手元にですね 3D ポリゴンの川島教授がねいるかもしれません。で、このお二人の共著なんですけどね、実はお二人はですね、ある冊子の企画で対談記事を出したことがあるそうなんですけども、これがですね、面白いと読者からとても好評で、もっと読みたいという声もありまして、その折にですね、まあ、苦悶出版さんから、この本の刊行のお話が来たというわけなんですね。まあ、専門的な分野の本なのでね、皆さんちょっと不安になってるかもしれませんけども、この本はですね、まあ、そこにもきちんと配慮が行き届いてます。取り扱ってるネタはですね、最近分かり始めてきたこの最新技術のお話なんですけども、まあ、非常に身近で実感しやすい形でねお話をしてくれてます。用語や予備知識の解説もフォローされてましてですね、まあ、二人の意見交換の流れをじっくり楽しむことができるようになってます。ではですね、読みどころ少しピックアップしてご紹介しましょう。まずは村上さんのこんなお話。遺伝子をオンにしようとしない人たち。遺伝子は DNA という暗号で書かれていますが、すべての DNA の中で本当に働いているのはわずかだということが分かってきました。今の段階ではっきり分かっているのは 2% くらいで、あとは何をしているか分からない。寝ている良い遺伝子をスイッチオンにし、起きている悪い遺伝子、例えば病気になるような悪い遺伝子をオフにすることができれば、私たちの可能性がまだまだ伸びるということが遺伝子レベルで分かってきました。これは人間の可能性がまだまだ伸びる科学上の発見だけでなくて、教育や生きがいにも関係してくるのです。はい。というわけでですね、まあ、スイッチをオンにするというお話で、まあ、今の段階で働いてるのが 2% くらいなんて聞きますけどもね、まあ、どうすればこの遺伝子をオンにできるのか、これについてですね、村上さん後で語ってます。環境によってスイッチがオンになります。火事が起こった時は普通の人間が自分では出せないような力が出せます。もっと違う例では環境を変えること、例えば日本で伸びなかった人がアメリカに行って伸びるということがあります。環境が遺伝子のオンとオフに大きな影響を与えているということが分かってきました。 ただし環境といっても日本からアメリカに行くというような物理的な環境ではなく、その人の気持ちや心が遺伝子のオンとオフに影響を与えると思っています。ということなんですね。で、学者さんがね、思っています。ということは今実験中なんです。まさにこれを証明するためにですね、まあ、村上さんたちはですね、心と遺伝子の関係を調べ始めているんだそうです。心を変えたら遺伝子のオンとオフは変わるのか、これが実証されたらですね、非常に面白そうですけど、これは続報を待ちたいところですね。ではもう一人の著者、川島隆太さんの言葉からですね、いくつか紹介していきましょう。IT は脳にプラスかマイナスか。IT の技術とは情報を処理する技術です。IT 技術が出てくる前は情報の処理は私たちの脳、脳の中でも前頭前野がやっていた技術です。IT を使いこなすということは前頭前野の補助装置を使うということに他なりません。ですから IT 化社会の中では私たちは一番大切な前頭前野を使わずに生活する傾向があるということなのです。はい、というわけでね、 IT 社会の中では前頭前野を使ってない、つまり脳を使ってないと。情報量が増えたから脳をたくさん使ってるような気もしますけどもね、川島さんは全くそうは思わないんだそうです。というのもですね、人間の脳が働くときは自ら能動的に積極的に情報を取り込みに行くとき、このときに働くからなんだそうですね。なので今の IT 社会ではたくさんの情報がいっぺんに流れてくるので、まあ僕たちはどちらかというと受動的に情報を受けているだけと。なのでおそらく脳は受け流しているだけであまり働いていないと思いますと川島さんは語ってるわけです。これはちょっと納得しちゃいました。確かに受動的かもしれません。まあこれはブックナビゲーターとして申し上げますけどね、皆さん本を読むときにですね、自分からこう能動的に物事を考えているでしょうか。本に書いてあることをね、鵜呑みにするだけではね、その本のね、こう魅力のもう半分ぐらいしかね、手に入りませんので、ぜひ自分の頭で考えつつ本を読んでほしいと思います。で、もう一つ川島隆太さんの言葉を引用しましょう。今の子供たち、若者たちとは、教育の面においてはですね、川島さん、今の子供たちは受動的であると捉えています。これはですね、自ら何かを一生懸命しようとしないということなんだそうです。学習だけではなくて、人と人が関わる場面においてもそう。自分から積極的に他人と関わるという態度が見えてこない。その一番根本の原因は、幼少時に家庭の中で十分に家族とのコミュニケーションの経験を積んでいないことが根本の原因と思っています、と語っています。ではこの本の小別構成をご紹介していきましょう。1章2章ではなく1通目2通目っていう風になってます。なのでまず1通目、遺伝子や脳に込められた力。話題に上ることは多いんですけどね、実は意外に知られてません。この遺伝子と脳というキーワード、まあどちらもね、僕たちが思ってる以上の力を秘めてるんだよということをですね、まあ遺伝子学者の村上和夫さんがですね、遺伝子のオンとオフを例にとって説明しています。そして一方で脳科学者の川島隆太さんは、年齢を経るに従って脳の機能が衰えるのはどうしようもないという思い込みは間違ってるというふうにね、言ってるんですね。というわけでこの章では、お二人の研究にまつわる思い出話も含めて、まずは遺伝子と脳にまつわる常識、この世間にはびこる常識の中の嘘がね、書かれています。2通目、我々を取り巻く環境はどう変化しているのか。評価というものを前提とした教育に偏っている現代社会、世の中全体がただ一つの正解を導き出す能力ばかりを求めるようになってしまっているのではないか。自分で考えて自分で発想するという力を鍛える場が失われているのではないかと警鐘を鳴らしている村上さん。これに対してね、川島さんが、目を閉じて行うある実験を例に、まあ、僕たちの社会が陥っている教えすぎ社会というのが脳の発達に結びついていかないことをですね、科学的に説明しています。まあ IT デジタル脳を自負する方はちょっと要注意の章です。3通目、遺伝子と脳はどこを目指しているのか。ここからは教育についての話題になりまして、村上さんはですね、一人一人が生きている意味を教える教育がなされていない、それが遺伝子のスイッチをオンにしようという意欲を損なわせているのではないかというふうに嘆いています。一方、川島さんは生まない自由を論じなければならない社会に対する疑問を呈して、コミュニケーションが不足すると脳の前頭前野の血流量が下がる、家族間の言葉の不足にはテレビの存在も大きく影響しているのではないか、なんてことをね、実験データを元に語っています。川島さんは結構その家族というものを結構ね、大きく考えてるみたいですね。 そして村上さんはその教育、その目的を持って学ぶ、自分から学ぶというものをですね、結構、重要視しているようです。で、最後になります。4通目。今、子供たちにしてあげるべきこと。いや、いいタイトルだなと思うんですけどもね。村上さんは今、笑いの効果について研究を進めているんだそうです。そしてですね、大掛かりな実験の結果、科学的なデータを得ることに成功しました。その結果から、他人との比較による優位性は、必ずしも遺伝子のスイッチを切り替えるものではない、というふうに説いています。一方で川島さんは、思春期の脳の発達度合いに着目し、いわゆる反抗期とは、本人に問題があるのではなく、その時期の脳の成長に気づかない周囲の大人が引き起こしているのではないか。だとしたら、貴重な青年期の時間を奪っていることにならないか。なんていうふうに語っています。反抗期。実は僕反抗期がなかったんですけどもね。反抗期がないのはそのコミュニケーションがすごいたくさんあるか、もしくはコミュニケーションが全くないと反抗期が起きないらしいんですけど、僕はおそらくね、前者だと思います。ものすごい家で喋っておりました。というわけでですね、そろそろまとめに入りたいんですけども、まあ遺伝子科学と脳科学の分野からですね、まあ村上さんと川島さんが、いろいろ語ってくれているこちらの本、非常にですね、読んでいてですね、スケールが大きくてね、まあ科学の発展って楽しいなーって思う気持ちとですね、あとはその子育てや教育に関する話題、もし自分に子供ができたらどういうふうに育ててあげたいかなとか、どういう環境を与えてあげたいかななんてことを考えてしまいました。新刊ラジオのリスナーの中にはね、結構お子さんを持つの方非常に多いのでね、こちらの本を読んでですね、ちょっと子育てについて考えてみてはいかがでしょうか。もちろん皆さんの子育てをね、否定しているわけでは全くないんですけれども、何かのお役に立てればね、幸いだなと思います。で、お子さんのいらっしゃらない方もですね、大人になってからも脳を鍛えることができるなんていうふうに書いてますので、まあ、ぜひですね、自分の可能性を掘り起こすために、また科学の発展を知るために、こちらの本を読んでみてはいいんじゃないでしょうか。では、書籍情報です。遺伝子科学者と脳科学者の往復書簡。今、子供たちの遺伝子と脳に何が起きているのか。村上和夫、川島隆太著。クモン出版より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回ですね、環境を変えると遺伝子がオンになるということですね、今ディレクターがですね、外で撮りましょうと、エンディング外で撮っております。違うだろう、そういうことじゃないだろう。今ディレクター一生懸命ね、風の音が入らないでマイクを押さえてるんですけどね、なんか虚しくなってきましたので、まあ、さっさとエンディングのお話をしましょう。今回の本ですね、特集ページをご用意しました。新刊 JP のね、ページのトップからですね、青色のね、まあバナーがありまして、教育が今変わろうとしているというタイトルがついてますので、この中にね、この本を元にしたクイズなんかもありますので、皆さんぜひチャレンジしてみてください。僕はちなみに5問全問正解しました。やったぜと。そんな挑発もしつつですね、寒いのでそろそろ中に入ろうかなと思いつつ、番組締めさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
すごいことじゃないだろう。
寒いっすね。
で、今ので多分ちょっとだよね。
はい。
スーツには触れられない。